的 CD information。
サンダ歴史通信をお届けしていきましょう。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介や体験学習、展示などの情報もお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から笠本さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さあ今日はどんなお話になっていくのか楽しみなんですが、
はい、今日は三田市内の神社でも行われております、はい、血の輪くぐりについてお話しします、
はい
はい、こちらは人が通り抜けられるような大きな血の輪をくぐりながら、
はい、
今年の前半が終わりました。後半も健康で元気に過ごせますようにと願う行事です。
ちょうど今の行事ということですね。
そうです、まさしく、
ね、でちょうど今日が7月1日で1年の折り返しの、
そうです、ね、
ちょうどど真ん中と言いますか、はい、ね、さてそれでね、先ほどいただいた血の輪くぐりの血の輪、
はい、
これはどのようなものなんですか。
はい、血の輪ですが、うん、こちらはチガヤという植物で作られた輪っかのことなんです。
チガヤ、
はい、このチガヤはイデ科の植物で、うん、三田市内の公園でも見られます。
そうなんですか。
はい、血の輪のこの血という漢字ですけれども、これは草冠の下にホコと書くのです、
はい、
この矛というのはまあ昔の武器なんですけれども、はい、この血がやの形そのものが、まあ、そういう尖った、ね、葉っぱのような、
あ、今日写真も撮ってくださいました、はい、
ね、あのまさにこういう路地も、ね、道路の、ね、端っことかでも皆さんもおそらくこう道路を歩いてたら、ね、はい、これかなっていう、
何気なく見てますね、はい、確かに
っていうような、はいはい、そういう、まあ血がやなんですけれども、うん、これが、まあ、この尖っているとかいうところの他に、まあ、触ったら、まあ、ザラザラしていて、こうずっとこう触って血が出てしまうようなね、あらあら、はい、こともあるような、まあ、そんな、まあ、鋭い葉っぱなんですけれども、
うんうん、
この葉っぱが、まあ、そういう形状から、うん、まあ、古くから日本では、はい、まあ、目に見えない、まあ、悪いもの、まあ、邪気とかね、
はい、
はい、言われたりする、それを断ち切る力がある植物だというふうに考えられてきているんです、はい、でこの血がやを、まあ、血の輪の大きい 血の輪の作り方ですけれども、はい、この血がやを、まあ、50センチから1メートルほどの長さに、まあ、刈り取りまして、たくさん、まあ、集めて大きな太い束にするんです。
もともとそんなに長い手なん
ですね。そうですね、はい、で、まあ、あの長いものやら短いものやらいろいろあるんですけれども、はい、まあ、あのそれらを、まあ、つなぎ合わせて、
そうなんですね、
はいはい、でそれであの長い縄のような状態にして、まあ、それをこう輪にしたものなんですけれども、
はい、
この輪にしたら、まあ、直径大体もう 2,3 メートルぐらいの
大きな、すごい大きいですね。
そうですね、大きいんですよね。
うん、
はい、まあ人がまくぐれるぐらいの大きい、
そっかそっか、
なんですけれどもね。
この血の輪は今年はじゃあいつぐらいから設置を予定されてるんですか。
はい、ちょっと私が、まあ、今年お参りしました三田天満神社さんでは、
はい、
はい、もう今年の6月26日の土曜日に、はい、行ったんですけれども、もう設置されておりまして、
天満神社
様、はい、天満神社様、今年は6月20日ぐらいから設置されていたというふうに、お話を聞きいたしました。
そうですか、
はい、例年は6月25日、はい、前後の日曜日25というのが天満 天神さん の, あの縁日のようなことというふうに、はい、お聞きしたんですけれども、はい、まさにその6月25日前後に多くの方に血の輪をくぐっていただいて神事をしていらっしゃるようですけれども、今年はまあ、コロナの方が落ち着いていないこともあって、はい、密集状況を避けて、皆さんそれぞれにお参りいただいているというふうに、はい、お聞きをいたしました。
やっぱりそれぞれ工夫してらっしゃるんですね。
そうですね。
そうなんですね。
はい。もう一つ、熊房八幡神社さんでは、はい、今年の方は7月11日の日曜日に、血の輪を設置するという予定、はい、
やっぱりそれぞれ神社によって
そうですね
違うんですか。では
い、そうですね、まあ、例年駒尾さん神社八幡神社さんは私は毎年お参りしてるんですけれども、
はい、
はい、毎年
地元でいらっしゃる。
そう、
そうなんですね。
なので、はい、毎年ね、神社の総代さんたちが、その当日に大体15日前後でずっとしてはらっしゃるんですけれども、まあ、その、まあ、朝から総代さんたちが血がやを集めて、
はい、
まあ、この鳥居に立てかけるような感じで大きい血の輪をね、作られるんです。で、お昼過ぎにはもう完成しまして、あ、
はい、
まあ、でも大体3時ぐらいに今神事という感じで、これはマカヌさんがこの神事とかされるんですけれども、
はい、
その後夕方遅くまでもこう夕方にもお参りする宵参りといいますか、はい、そういう感じでね、夕方に明かりもつけてたりして、はい、お参りできるような感じでされてますね。
そうですね。
はい、で今年も1週間程度、まあ、7月11日から、まあ、1週間程度ぐらいは、血の輪をくぐ、皆さんね、いつでもくぐっていただけるように、はい、してくださるというふうにお聞きしてます。
は
い、
これは氏子さんだけでなくどなたでもくぐらせてもらえる
ものなんですか。そうなんです、はい、もうどなたでも、はい、
そうですか、
ぜひ、
はい、はい、ね、今伺うと血の輪作りなかなか大変な作業なんでしょうね。
はい、
ありがとうございます。じゃあちょっとその血の輪ね、誰でもどうぞと今お誘いいただいた血の輪をくぐるというのはどんな意味合いが込められているのか、このあたりもご紹介いただけますか。
はい、血の輪は悪いものを払う、まあ、そういうエネルギーを持つと言われる植物の血がやを集めておりますので、もう強力な、まあ、災いを取り除く力があるというふうに言われて、はい、考えられているんです。
はい、
そういう輪っかをくぐることによって、自分の知らない間にくっついてしまっている悪いもの、これが取り除かれるというふうに、
はい、
考えられているので、
ま
あ、この血の輪をくぐって、心身ともにすっきり清らかな状態に変わると、
はい、
そういうふうに昔から考えられてきているんですね。
そうなんですね。
はい、またこのくぐり方なんですけれども、
あるんですか、くぐり方も。
はい、くぐり方がね、いろいろと、
はい、
ありまして、で、まあ、左に2回右に2回、
はい、
左に2回など、まあ、それが神社によってまた様々と、
あ、そうなんですか。
はい、言われておりまして、
あ、
まあ、でもどこに神社さんによってまあ、もうその血の輪の隣とか、まあ、くぐり方についてはね、ご案内いただけるように。
そうですよね、はい、決まりがあるんだったらね、
はい、なっておりますので、全くわからない方がちょっとお尋ねいただいても、
ね、
もうすぐにくぐっていただけると思います。
教えていただけるということですね。
はい、
本当くぐり方にもいろいろあるということで、わ、
はい、
からなかったら素直にお聞きすればいいですね。
はい、
ありがとうございます。ところでこの血の輪の始まりとか由来などもぜひ教えていただきたいですね。
はい、血の輪ですけれども、今はまあ、こういう大きい血の輪が、
はい、2メーター以上、
はい、知られているんですけれども、もともとはもう人間の腰につけられる程度の大きさの、
そうなんですか、
はい、輪っかだったというふうに考えられています。
はい、
こちらはですね、約800年ほど前の鎌倉時代に記された書物に、まあ、血の輪のルーツというふうに考えられている伝説が記されているんですけれども、でこちらではこのお話によりましたら、
はい、
貧乏でも心優しい庶民将来 という人物が神様からもらったというのが茅の輪なんですね、うん、
はい、
この茅の輪をもらったこの都民将来は、はい、まあ、ある時流行り病が流行った時に、うん、それを腰につけておりまして、でその都民将来の方はその流行り病にかからなかったというふうに、
ご利益があったと
そういうふうにね、はい、言われておりまして、
はい、腰につけるってことはもともと小さいサイズだったということなんですね。
そうなんですよね、はい、いろんな説があるんですけれども、江戸時代ぐらいには大きなサイズになっていたというふうに言われておりますね、はい、
なんかこう文献かなんか残ってるんですか。
そうですね、こちらあの江戸時代の小林一茶という、
はい、
あの俳句をね、はいはい、俳句読まれるねあの有名な俳人、
はい、そこのけそこのけ大馬が通るでしたかしらね、ありましたね、
はいはい、その方の読んだ俳句に、母の分もう一つくぐる血の輪かな、はい、という句、はい、が残されておりまして、でね、あの、まあ、そのお母さんの分もくぐって、うん、まあ、健康でありますようにというふうな、ね、あの家族思いのね、一茶のことが分かる俳句なんですけれども、
そうですね、
まあ、その頃にはまあ人がくぐっていたというような感じであったなというふうなことが分かりますね。
なるほどね。じゃあ江戸時代の方も最初にご紹介いただいたこの大きな血の輪をくぐって災いを払うという、ね、はい、ことをされてたんですね、
はい、そうですね。もうこういう古い起源を持つ伝統行事が、
う
ん、はい、まあ、今なお三田で続けられて、で、どなたでもまあ参加することができるというのは大変貴重なことだと、
ね、ね、
思われますね、
はい、
まあ、健康でありますようにというふうに願うのは、まあ、いつの時代も変わらない思いでありますし、
そう
ですね、こういうコロナ禍が落ち着いていない状況だからこそ、まあ、昔と今のつながりを見つめ直しながら健康に気をつけて、はい、毎日過ごしたいなと、はい、思いますね。
本当ですね。こういう時だからこそ、はい、ぜひあの最初にご紹介いただいた、三田天満神社、こちらの方もくぐることが今できる。
そうですね、はい、はい、あのちょっと1日か2日ぐらいまでということには、
そうですか、
はい、はい、ですけれども、はい、
そして駒房八幡神社さんは7月の11日から設置する予定ということですね、
はい、そうですね、
はいはい、このあたりも、まあ、期限 1週間ぐらいということですの
です、ね、
その時期にうまくこう、ね、タイミングが合えば、はい、皆さんもコロナにかかりませんように、ね、いろんな災いがお払いしてくださいということで行かれるのも一つかもしれませんね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。本当に本格的な暑さに向かってますから ね、一層体調に気をつけて過ごしたいと思います。さあ、それでは今月の文化財施設の展示とか行事のこちらの情報も、
はい、
そろそろ動き出したんじゃないでしょうか。いかがでしょう。
そうなんです、はい、まあ、コロナでね、いろいろとね、はい、まあ、まだちょっとあの
本格的では、ね、ないですけども、
ね、いろいろとね、入られるときにいろいろとね、お願いとかはね、ちょっとしているんですけれども、はい、はい、展示もいろいろとしておりますね、はい、
ご紹介させ
ていただきます。まず三田市ふるさと学習館ですけれども、はい、現在輝きの三田シリーズということで、
はい、
今年あの第3弾ぐらいまで計画をいただいておりまして、
はい、
はい、今あの第1弾で古代から現代への足跡、はい、で中世幕末維新というテーマで、はい、今はされてます、はいはい、でこちら久喜家のことや三田藩についてとても詳しく紹介していただいておりますし、はい、またあと江戸時代後期の甲冑の方をね、
お好きな方多いですからね、
は
い、
そうなんですよね、もう私もあの、はい、
お好きです、
あの、ね、好きなんですけれども、実際に近くでね、ものをご観覧いただけるという、まあ、もうなかなかない機会ですので、
絶
好の、はい、機会だと思われますので、はい、ぜひ、ね、来ていただければと思います。またあと小学生の方を対象としたイベントも、うん、はい、たくさん計画していただいてまして、またこれはかなりの、ね、あのイベントの数を、ね、計画していただいているので、
あの
詳しくは、ね、あの、 ホームページに載っておりますので、はい、あの ぜひ、まあ、こちらも事前に申し込んでいただくということになっておりますので、
はい
はい、事前にお問い合わせいただければと思います。
はい、わかりました。はい、その他いかがでしょうか。
はい、次にあの茎そのふるさと学習館のお隣の、はい、旧久喜家住宅資料館ですけれども、はい、涼しさの工夫という、まあ、テーマにて、はい、でこちらがあの三田青磁の風鈴やすだれなどによって、まあ、明治時代にタイムスリップしたような、まあ、そういう涼やかな雰囲気を、はい、していただいてます。はい、風鈴の音とかもうすごくね、なんか懐かしい、
いいですね、確かにね、
はい、音でもうね、あの明治時代に、ね、行ったことがない方もなんかこんなんかなみたいな、なんか懐かしい感じになっていただけること
、ね、
はい、間違いないですの で、はい、であと、あと7月の25日の日曜日、この日はの夜の6時から8時ですね、はい、夕方ですけれども、夜間公開を行う予定になっておりますので。
そうですか。
はい、はい、こちらもあのまた、はい、ご機会合いましたら、はい、行っていただければと思います。
はい、わかりました。
はい、で最後にあの三輪明神窯史跡園、はいはい、こちらもあのたくさん夏休みの、ね、特別講座を、はい、ご準備いただいてましてね、はい、はい、バラエティ豊かな講座が、はい、こちらも、まあ、やはりあのホームページを、はい、ご覧いただきましたらと思います。はい、でこちらも事前の申し込みが必要です。
はい、そうなんですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、いくつかイベントが動き出してますね。では最後にその文化財施設へのお問い合わせ先、それから開館時間などまとめてご紹介いただけますか。
はい、三田ふるさと学習館の問い合わせ先ですが、はい、電話番号079-563-5587 番です。
はい、
開館時間は午前10時から午後の5時、
はい
はい、です。で旧久喜家住宅資料館は、はい、もう三田ふるさと学習館のお隣にありまして、はい、でお電話番号は先ほどの三田ふるさと学習館の方までお電話で何かご質問等ありましたら、はい、お問い合わせください。
はい、わかりました。
はい、あと旧久喜家住宅資料館の方は開けているいる日が土曜日日曜日祝日となっております。はい、
そうですね、平日は空いてないんですよね。はい、
そうなんです。ちょっとご注意いただきまして、
はいはい、
であの空いてる時間帯もあのふるさと学習館よりちょっと早くてあの閉まるのが午前10時から、はい、午後の4時となっております。
はい、わかりました。
はい、どちらもあの月曜日が休館日でございます。
月曜日がお休みですね。
はい、
わかりました。
はい、で三輪明神窯史跡園の問い合わせ先ですが、はい、電話番号079-563-8211番です。はいはい、こちらの開園時間は午前9時からと午後の5時となっておりまして、はい、こちらも月曜日が休園日となっております。はいはい、この参観の情報につきましては、三田市発行の広報誌広報三田にも情報を詳しく載せておりますので、ぜひこちらもご覧いただければありがたく思います。
ありがとうございました。今日は茅の輪神事のお話と、それから文化財施設の展示イベントなどのお話、文化スポーツ課から勝本さんをお迎えしてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、分かりやすくお伝えしてまいります。次は8月5日の木曜日、午後3時10分からお送りします。そして今日の放送は、明日までにはアーカイブとしてホームページでお聞きいただけますので、こちらもぜひお聞きください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。